ここからは石田英二さんでございます。おはようございます、はい、
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
はい、まずはこちらです。韓国の総選挙で野党が過半数を獲得いたしました。時事通信によりますと、韓国の総選挙開票作業が終了いたしまして、保守系与党国民の力が108議席、革新系最大野党共に民主党が175議席で確定をいたしました。与党は惨敗、最大野党は単独で過半数を大きく上回る、これ圧勝となりました。この革新系勢力を合わせますと180議席を超える結果となりまして、共に民主党歴史問題などで日本に厳しく北朝鮮には融和的な姿勢を取ってきましたが、さあこの野党が勢いづく中で関係改善を基調としたユン政権の対日へのまあ推進力、これ限りが出るんではないかと心配されているところでありますね、石田さん。
まあ、選挙報道を長く携わってて、はい、いつも思うのは、選挙の神さんってな、いつも微妙なところに落とすね。ここに落としたかと、もういつも思うねやから、ね、今回も非常に微妙なところに落としたなというふうに思うのが、はい、まずそのちょっと前提とあるのが、韓国の、はい、国会
ですよね、
きちんせなんですね、はい、衆議院参議院分かれてません、うん、まあ言うたら衆議院だけがある状態で、はい、300議席、
うん、
で日本と違って解散ございません、
はい、そうですよね、う
ん、1回、まあ、あの当選したら4年間はもう、うん、そのまま議員やるということで変えようがないわけです、うん、まあ、で300なんで、うん、3つの数字があるんですね。1つは過半数、うん、で今回あのユン・ソニョルさんめっちゃ人気なかったんで、
うん、
まあ過半数なんて絶対それは相手は超えてくるやろと、野党がね、共に民主党野党のね、
はい、
過半数は超えてくるやろと。でじゃあ次どこなんやっていうのがあって、まず200を超えてくるか、相手が300のうち200を取る、
はい、3分の
2、3分の2、はい、3分の2を超えたらもうやりたい方、
はい、
まずあの憲法改正が野党だけでできます、
は
あ、
すごいやろ、
うん、
で大統領の、はい、弾劾訴追ができるんで、うん、まあ、ざっくりとクビにするかどうかを決めれる、最終的に弾劾訴追ですから、
うん、
弾劾の訴追した後に弾劾をするかどうかは裁判所が決めるんですけども、はい、韓国という国はね、裁判官がいないんです、
うん、
裁判官はね、はい、世論なんです。
ああ、そう
だ、そうでしょ、
まあ、
徴用工場何にしろ、
ね、
世論におもねるんです、韓国の裁判所っていうのは、うんうんうん、だから、ユン大統領がもうやめさせろやめさせろ、世論がそうなってきたら、裁判所はやめさせるんでね、パク・クネさんがそうやった、
そうでしたね、
あの人は弾劾訴追されて裁判所が、はい、あ、じゃあ君クビねとなったわけで、あの時の世論がパク・クネさんを、まあ、訴追せえとなったわけ、
う
んうん、で、まあ、その200を超えてきたら、まあ、そういう非常にもうやりたい放題になる野党の、で実は200が一番微妙な線、超えたやれことやなってたんやけど、うん、これさすがに超えへんだ。結論から言うと、国民の力、与党は、うん、今ユン・ソニョルさん、うん、108です、
うん、
これ微妙な101でも取っといたら、
うん、
1でも取っときゃ、
はい、
200相手はいかないんで、
はい、
108というね、微妙なこの
絶妙です ね、
うん、ほんまに人間の煩悩の数で議員が言ったわけ。
ね、
いや、
で相手がだからね、相手は175、200いかなかった、
はい、
で足したら108と175やから300になれへんやないかって当たり前で、それ以外の野党も政党も取ってます。
そうですよね、
でこの中で、祖国、革新党という、はい、
うん、
野党系なんです、ここも、ここは10人取ってます、は
い、ここが10すごかったらしいですね、今回躍進がね、
ここ大躍進、この10に足しても野党、この10に足しても共に民主党との足しても187なんで、
そこまで187か、
だからそうなると200はいかへんなと、
うん、
というのは、まあ、どうやったかって、ユンさんとこの国民の力が101以上取ってる以上、
うん、
200はいかへんわけです、
はい、
で問題はその間のね、180っていう数字があったんです、
うん、
180、もし野党の共に民主党だけで180超えたら、
うん、
これはこれでややこしくなって、180、これ5分の3なんですよ、
は
あ、5分の3、300、
うん、
これはね、与党、これ、野党が数が多いわけやけども、
うん、
それ数の少ない与党がある法案、野党の法案に反対すると、
うん、
数では負けるじゃん、
まあ、負けますね、
数は負けるから、うん、なんかかんやか引き伸ばしかかるわけ、ぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ、
うん、
その引き伸ばしはかかってきたら、早押せという 108やったら言えるんですよね。あの法案を迅速処理っていう、迅速処理って言い方するんですけど、迅速処理案件この法案はってなったら、その引き延ばし作戦ができない、あの相手は。
あ、そうなんですね、
う
ん、
もう一つはあの議事の妨害ってあるやん、今やじませんけど、あのわざとこういろいろ遅らすとか、
まあ、例えば牛歩みたいな、
そうそうそう、
そういうことだったりするからね。
あの延々とあの演説するとか、
ああこの間国会でもありましたね、あれ喋る方も大変ですよ、2時間3時間喋るって、
喋るの好きな人やけど一晩でも喋るから、あの人らでそういうことをあのやってきたら、あもうあかん、お前打ち切り、はい打ち切り、もうはい喋ってたら、はい終わり
って言えると、180あったらできるんだ、
それがそう180やると、そういうあの議事進行が、まあ、ある程度自由にできる、うん、で180いかな思ったらいけへんだ、でもあの祖国革新党を出せば180いくという、この微妙なところに落とし込んできたよ。
でも一時は共に民主党は200議席狙えるっていうところまであったらしいですけど、そこまではいかなかったんですね。
こうなったらもうえらいことなんで、あでもやっぱり神さんそこは行かせへんねな。
これ石田さん、うん、ユン・ソニュルさんでね、うん、今まで歴代政権の中では非常にまあ日本に対して融和的だし、この2年ぐらい一気にそのあたりの距離がね縮まってきたかなってイメージあったんですけど、
日本にとってありがたいし、
韓国ではなんでこんなに人気ないんですか、ね、ですね、
一言言うとね、あの人の言うこと聞けへんらしい、この人
どういうこと
ですか、
あの、まあ、も例えばね、お医者さん増やすっていう話があった、
ありました、
うん、で韓国のというのは、韓国もやっぱ地方に行くとお医者さん不足なのよ、だから全体的にお医者さん増やしましょうとなってるけど、そうするとあの都会のお医者さんは反対するやん、自分とこ予算増えても困るし、まあ、ね、まあ、言い方としてはそのレベルが下がると、あんまり増やしたら、でそんなんも言うこと聞けし、いろいろ言うこと聞けへんですよこの方、ね、何でか言うたらね、日本からしたらすごいありがたい大統領やし、今回の選挙でも日本の外務省は頼むからもう頑張ってくれと、頼むから相手に200は取らさんといてくれみたいなのあったやん、で、まあ、それでにしても負けたんやけどこれね、ただ人の言うこと聞けへんのは何でかというと、この方ね、ユン・ソニョル大統領というのはもともと検事総長やってる人です、こう大統領になるまで、
国会議員じゃなかったですよね、
つまり一回も選挙したことない人が初めての選挙で大統領になったわけ、
はあ、そっか、
うん、はあ、やっぱりね、よし悪しはありの、いやですけど、やっぱり選挙をやるっていうのはやっぱ人に頭下げの、人の言うことも聞きの
それはまあ日本でもいきなり新人議員はね、総理にならないのと、で派閥、まあ、がいいか悪いかがあれですけど、グループを作って、
で新人議員がいきなり、ね、首相になったもんなんです、まあ言うたら、いきなり1回目の選挙でパッとって、そこ人の言うこと聞かんっていうよりもその辺の、ま、ないい意味でのこう聞いたふりでもええねん、要はその、
そういうこと
はできへん、
でそれってまあ国会議員の皆さんがね、そこを判断するのはというのはありますけど、これはまあ言うたら選挙で議員を選ぶ、まあ国民の皆さん、
まあ、あの国民はね、その、まあ、親日とか反日とかあるけど、実は今回全然そこはあんまり関係なくて、まあ一つ大きいのはこのユン大統領があんまり人のこと聞けへんという、ちょっとそれとやっぱり景気なんですよ、景気さえ良かったら人は多少ユンさんが人のこと言うこと聞け
へんけど、ね、
景気さえ良かったら問題ないわけやんか、
そうか、やっぱ経済政策うまいこと言ってないってのは大きいのか、
大きいね、で韓国という国は中国と非常に結びつきが強い国なんで、あの貿易って経済的に、はい、
でもね、
だ中国が今めっちゃ景気悪いから、それで景気悪いのはしょうがないんだけども、
まあ、確かに日本もね、そのよその国のことやいや言えるではないですけど、確かに日本以上に出生率とかを見たらとんでもないことになってるし、もうなんなら国が滅びるんじゃないかっていうぐらいまで、
どれぐらい考えたら去年の韓国の GDP の、まあ、伸び率、その前の年に比べて、はい、で 1.4% の増加やったんですね、で日本やったらね、もうあの全然 OK ラインですよ、ね、1.4 やったら、で韓国は 1.4 は全然あかんのね、というのは2を切るような成長率っていうのは今まで、あのアジア通貨危機の時、これ97年ね、で2008年のリーマンショックの翌年、とコロナのこの3回しかないね、2% を切るなんて、それを今回何にも何年切ってしまった、しかも 1.4 という大幅に切ってるということでの不人気ぶりはあるわな、
でそれでいてほらなかなかそのよく松川さんドラマの中でもあるんでしょ、はい、いい大学にもうまず大学に入るの大変だし、はい、入ったら入ってでなかなか仕事がないし、
ね、やっぱ入ったら思ったら50万に肩たたき食らうとかね、はい、そんなんがあってみんな怒ってることは確かなんだけども、はい、あとね生活費がめちゃくちゃ高い食うつくんだって、
は
い、でソウルってね今世界227の都市で16番目に生活費が高い、
うん、そんなに
ちなみに東京より高いしロンドンより高いしワシントンより高いんです。
ワシントン、ロンドンよりも高いんですか。
そうなるとみんな文句言わない。であのネギ事件っていうのがあってさ、
はい、
あのユンさんがやっぱりこんだけ不人気になってくると、うん、パフォーマンス下なんね、
うん、
でスーパー行って、うん、ネギ見て、うん、この値段どう思いますかって言ったら、うん、なかなか妥当な値段ちゃうかって言うたんやけど、うんうんうん、実はそのネギは大特売してた日のネギで、うん、普段はそんな値段では売ってへんねん。
もっと高い
妥当な値段や言うたら俺思わず麻生さんがさカップラーメン1個500円で怒られた思い出した俺
あ、
まあ、ぶっちゃけた話で、うん、あの大統領じゃなくても、
う
ん、おっさんね僕ら自分
で、ね、
あのネギの値段言えるか言うたら僕は分かりますよ最近でもそうでもなけりゃ知らないでしょ、う
ん、まあどっちにしろさ、生鮮食料品なんてこうなるから分かんない、
分かんないですもんね、
まあ、ほんでね最後だけちょっと言っておくと、じゃあ対日政策はどうかということなんですけど、外交っていうのはもうほぼほぼ大統領の権限が強くって、うん、国会議員が何言うの関係ないんです、
うん、
だからそういう意味ではすぐには変わりません、
はい、
ただまあだんだんだんだん末期になってくると変わるかもしれない。ただね僕面白いなと思うのは3月1日っていうのがいわゆる抗日運動記念日なんですね。韓国にとっては日本に勝利した日なんですよ、はいはい、
うん、
で大抵その日って反日が盛り上がるんだけど、うんうん、3月1日めちゃくちゃ韓国から日本に旅行に来てはって日本安い言
う
てだから人の気持ちってそんなもんなんで、
まあ、
どうなるか分からんけどもまあ、うん、外交がすぐに変わることはないとは思います、
まあ、ただこれだけもう100ちょっとしかね、うんうん、周りに超えてないとなってくると造反みたいなケースとかっていうのもこれ出てこないとも限らないだろうから、うん、
ただこれ100切ったら大変よ、さっき言ったように断崖になってまうんで、
ね、ね、うん、はい、では6時42分でございます。続いてこちらです。国民スポーツ大会見直し議論が活発となっています。廃止も言及だそうでございます、うん、産経新聞によりますと全国知事会の会長を務めます宮城県の村井義弘知事、定例の記者会見で国スポ、国民スポーツ大会、これ昔の国体ですよ ね、
国体ですね、
はい、の開催方法について継続する必要があるのか検討を始める、うん、廃止も一つの考えという見解を明らかにしました、うんうんうん、今国スポとなりましたものなんですか、はい、これ馴染んでるのかな、
今年からです、
です
から
です、国スポ、はい、うん、昭和21年初めて行われました。で第3回から都道府県対抗方式が導入されたんですが、うん、まあ、近年はですね世界的な有力選手が回避する傾向にもありまして、うん、はい、各都道府県も開催費や遠征費で、まあ、大きな出費を余儀なくされているということなんですよね。各都道府県で現在大会の開催に関するアンケートを取りまとめているということで、うん、まあ、今後このあたりの話し合いが行われるということなんですが、
うんうん、まあ、今わちゃん言ってくれたようにこれ昭和21年戦後まんますぐに始まった国体、当時は国体ですよね。で、まあ言ったら戦争でさ負けてさ、うん、めちゃくちゃみんながへっこんでる時に、うん、ちょっとなんかこうみんなをこう鼓舞せなあかんという意味と、
うんうん、
それともう焼け野原ですから日本は、
うん、
これからいろんなインフラも作っていかなあかんいう時に、うん、いっぺんに作られへんから国体で47都道府県を順繰りに回ること、まあその時はまだ沖縄ちゃいますけども、
うんうん、
回ることで、まあ、そういうスポーツ施設のインフラも整備していかなあかんということで始まった、
うんうん、
だから47都道府県、まあ、当時46を順繰りにっていうのがそうなんですね、
うん、
で実はねまだ2巡目なんですよ今。
ああそうか、
うん、
47ありますからね、
47あるんで、で2035年から30目に入る、
それに合わせて道路ができて国体道路とか、
そうそうそうそう、
一回兵庫県も来た時にハバタン大活躍やったね、
ヨウさんおったな、ハ
バタンヨウさんいましたよ
これそんなことがありので、まあ2巡目の半ばぐらいまでええねんけど、もうだいぶあるでというのと、もう金な、あと少子高齢化でそのスポーツ人口の、うん、なんていうかな、年齢構成比が変わってきて、昔と違って、そうすると あの若い人も応援しなあかんけど、お年寄りの健康増進という意味のスポーツも広げていかなあかんよとなってくると、だんだんちょっと様変わりし、
あれ西村麻子アナウンサー国体で優勝したん違うかな。
そうでしたよね、私もそれ思い出しました。国体で
200m だったか優勝した。
ただうわちゃん、はい、あの俺は国体出られへんとも出るやろ、うん、まあ出られへんで、ね、今回はあの大阪ちゃうから、うん、大阪であるあえてね、なんかのエキシビションと言いにくい
な、エキシビション
みたいなのがあって、はい、うん、そんなね面白い競技あんのよ。その時はね、あの手挙げたら出れるん
で。あ、そうですか。
ね、
いいんですか。
出れます出れます。今回佐賀なんで、うん、佐賀といえば焼き物でしょ。
はいはい。
で今回あのお皿のお皿を頭の上に乗せて走る競技のがあるんですよ。
そんなも国体
で国体であるんです。これやれば出れる、出れて俺は国体出たって西村麻子は、はい、出たいってそれは、すげえとなるけど、はい、いや実は俺も出てんねんって何って言うへんだよね。
違いますよ。あのそういう人らに一緒にしたら多分あーって言うだけちゃいます。あ、そうですかって
お皿乗せて走んねんで。
高校野球もそうですもんね、うん、夏の選手権が終わったら次国体ってやるんですけど、
そうです
これは、ま、頑張るんだけどちょっとやっぱり夏で燃え尽きてる感みたいなのもあったりするしね。
まあ、今言ったようにね、その、まあ、とにかくあの開催権お金かかるんですよ。でもインフラもできたからええんちゃうかというのあるけども、一箇所に集まるんで、例えば今回佐賀ですね、うん、秋にあるのかな、うん、佐賀の例えば大阪から佐賀行くんやったら佐賀に泊まらないから、
あ、そうですね、
そのお金もね電車賃もかかりのということがあって、うんうん、まあちょっと考え直せんか
い。そうか、それは都道府県が持つんですか。
そうです、
ね、
開催権が
持つ、開催権、あ、いやいや違う違う、自分行くとこが
行くとこが、ね、
行くとこが自分らで出すからお金もかかりのやから、ほいで一番の問題はね、開催権何が一番金かかってるか言ったら、うん、実は国体って必ず開催権が優勝するようになっとん
で。そうなんですよね、
ここに金がかかっとん、うん、
補強選手を呼んで
る。そうなんですよね、あのね、まずね仕組みがありましてね、うん、全員が参加できる競技もあれば、うん、普通は全国を9つのブロックに分けて予選するわけ、うん、予選して勝ったとこが、まあ、出ていくみたいな、うん、ブロックの中で予選があって勝ったチームが出るっていうのが普通多いんですね、うんうん、その時に開催権は予選飛ばせるんですよ、うん、
は
よ、だから、
うん、まあ、あのオリンピックと一緒ですよね、
うん、9ブロックプラス開催権で10人でトーナメントして、うんうん、10チームでトーナメントしていくんです、
うんうん、
で面白いのがベスト8に入ると加算されるんですよ点が、
はい、
っていうことは10チームですんで、うん、ベスト8ですんで、うん、1回勝ちゃ結構点数たまるわけ、
うんうん、
で開催権は全部に出れて1回勝ちゃあの点数が上乗せされるということで、はい、まず持って大チャンスなわけです、
うん、
優勝
もちろん、はい、
でそのために強化選手を外から持ってくる、
うん、
その人たちを大体もう6年くらい前から呼んでくる、
うん、
で、そのスポーツ協会の要は、その自治体の、うん、その協会に入れて、はい、そこの非常勤職員にするわけ、
はい、
6年も前から
呼んでくる。早い人は6年前から。
そんな前
それはまあ直前行くと、まあ
はいはい、
早い人は6年前
から
で、そこに入れて職員にします、うん、仕事豊かで強化なんで自分がまずやるのとできたら周りに教えてあげてね。
あ、なるほど。
ほんで、で大体年収で言うと300万かちょいぐらい、それぐらいも払います、
はい、
でその人は前言ったら そんな人が何百人とおるわけですよ。
あ、なるほど、
うん、ちなみに去年鹿児島やったんですけど、うん、235人そういう人を県外から招きました。
あ、そんなに呼んではるんですか、うん、
それが例えば、それが300万で、いろいろ計算していくと結構な金、
う
ん、
まあそうなりますよね、
あと7億円、年間7億円ぐらい、
うん、そうなるでしょう。
これを6年払うとなったら結構な金額でしょ。
そうか、
うん、
なら他にもうちょっと使いようもあるんちゃうかと思う人も出てきますよね。
やっぱりね、あの、さっき言ったようにその参加権になると、うん、その特別にあのブロック飛ばしであの出場できるんで、ブロックの予選飛ばして、うんうんうん、そうするとチャンスやんか。
チャンスです。
まず参加点数がもらえるのとかさ、あの特別加算点ももらえるから、うんうん、チャンスやから、
う
ん、ここで恥ずかしいことできへんからバーッと集めてくる。
そうか、
ほんで、実は国体が始まってからずっと開催権が1位やったんです、
うんうんうん、
でここ最近だけちょっとね変わってきて、
はい、
去年の鹿児島は2位です、
うん、
一昨年の栃木も2位です、
はい、
で16年17年の愛媛岩手も2位、ただ2位なんです、
うん、
これも、
うん、
1位に届けへんだだけ で、
はい、
でだけその前は例えば鹿児島やったら2位でしたよ去年、
うん、
その前の年は鹿児島は14位なんです。 から一気にやっぱりグッとくる。で、まあ、そこにお金かかるっちゃ確か。
ちなみに優勝してるのは大都市圏ですか、
うん、あ、いや都道府県なんで、
ああの都例えば東京とか大阪だったりするんですか。
あ、もう全部
あのその去年優勝鹿児島2位だった時の。
あ、これはね、
あ、ごめんなさい、
あと、うん、どこやったかな、うん、
やっぱり人口が多いところとかの方が、
うん、そうそうそうそう、多い、あの、うん、
うん、
でまあ、天皇杯名前も
取り
たいから、
そうですよね、はい、
まあ、うん、でね、うん、唯一このシステムに異を唱えた人がいます、
うん、
誰かというと、うん、橋本大二郎さんなんですよ、
う
ん、僕覚えてね、はい、2002年の高知国体の時に取材したから、
はい、
その、うん、さっき言ったそのあの強化選手のことを別名、うん、あの国体渡り鳥って言うんですよ。
あ、なるほど、
国体渡り鳥の取材をした時に、はい、はい、結構コーチの方正直にいろいろ教えてくれはったんで、
うんうんうん、
覚えてるんですけど、うん、でも橋本大二郎さんは、うん、国体渡り鳥を取らなかったんですよ。
あ、
おかしいとこのシステム。
なるほど、そうですよね、
なんでそんなところに金かけてわざわざ1位を取らなあかんねんと、うん、いうことで取らなかった、
うん、
でその年コーチは10位やったんですよ、
うん、
ね、で39年ぶりに、
はい、
いわゆる開催権が1位にならなかった。
はあ、
それまで
は
39年間そうやった。
はあ、
38年間そうやった。
でも確かに去年も、うん、あの天皇杯は東京、皇后杯優勝、
まあ、大きな都市やわね、
東京と、あの、で令和4年も栃木の時も優勝東京、やっぱそうですわ、
うんうん、やっぱそれは、うん、有力選手、
ね、有力選手多いですからね、やっぱりね、
まあ2位、うん、でも2位なの
よ、2位ですね、
で、うん、そのこのシステムを開催権優勝する流れをもうやめようっていう話になって、うん、橋本大二郎さんの2002年はそうなったんだけども、うん、2003年からまた戻ってずっと1位が続くわけです。
これでも難しいですよね、もちろんスポーツやってる方とするといろんな目標あるじゃないですか、
うんうんうん、
特に、一つ国体っていうところも全国の大会ですから、
う
ん、そこを目標に頑張ってる人たちもいらっしゃるわけで、
大きいですよ。
一つあかんのはね、国体渡り鳥の人のデメリット、
うん、
優勝には導いてくれるけど、うん、その人が出ることで地元の有力な人が出れなくなってしまうことがある。
でも確かに今ふっと一覧で見ると上位になってるのは開催権を除くとやっぱり大阪とか埼玉とか愛知とか、
うん、
うん、神奈川のっていうのは常にやっぱり上位ベスト5、うん、上泉雄一のエーナー専門家スペシャル激論大阪春の陣、4月20日土曜日お昼1時から大阪梅田上昇ホールで開催。出演は高橋陽一、須田慎一郎、石田英二ほか。チケットは現在販売中、詳しくは番組ホームページをご覧ください。続いてこちらです。迫る衛生規制で漬物がピンチだそうでございます、うん、毎日新聞によりますと漬物が危機に瀕しております、
うん、はい、
食品衛生法の改正に伴いまして、はい、6月から漬物の販売に保健所の営業許可が必須になるということなんですね、うん、で厳しい衛生基準が求められまして生産者の多くを占める小規模事業者、個人事業者、設備投資をする余力がなく廃業する事業者が続出する懸念指摘されているそうで、うん、今後営業許可を得るには国際基準の食品衛生管理手法に沿った衛生管理が義務付けられて、うんうん、加工施設と住宅の分離、指を触れずに水を出せる蛇口の設置などが求められて、それによりますと数十万から100万円の持ち出しが必要になるということなんですよね。ではそのあたりのニュース、うん、今後どうなっていくのか、まあ、もちろん食ですから、うん、衛生の基準というのはもちろん大事っちゃ大事なんですけどもね、はい、
これね、お漬物だけの話なんで本当は全部の話なんですけども、
うん、
まあ、とっかかりがねこれ漬物やったんですよ。これ2012年にですね、
はい、
札幌とかで8人がもう亡くなってしまうという O157 の食中毒事件があって、
はい、
これが白菜の浅漬けが原因やったんですよ。
ありましたっけ。
これがあったんでちょっと食品衛生法を見直そうぜということになって、
うん、
今まである種の抜き打ち検査なんですね、食品衛生法というのは、
はいはい、
作ったものを抜き打ちして、調べるけど、抜き打ちやとそうじゃないのも変なんていうかな、そう、はい、混じってる場合があるじゃない、全部チェックせなあかんのに、
うん、
抜き打ちやったらたまたまその大丈夫なんだけチェックしてしま
う
ということもあるんで、
はい
はい、あかんからそういうのをやめてもう作る段階から細かく決めようと、この綺麗に作れと、でハサップで言い方するので、ね、HACCP ハサップ、ハセップとか僕ら言ってましたけど、まあ、言ったら徹底的に衛生管理しなさいということなんですね。これ考え方としてはNASA なんですよ。 ハサップの元は NASA、はい、60年代かに、人類を月に行くアポロ計画があった時に、うんはい、あなた万が一、うんね、宇宙船の中で、うん下痢でもしようものなら、
あなるほど
大惨事じゃないですか。まあ 大惨事でしょ、
想像しただけでゾッと
した恐ろしいでしょ
恐ろしい
もう地球帰るってなるやんもう俺帰る地球で、うん、でそれがあるんでもう徹底した衛生管理をしましょうという NASA のこのこんなやり方してたらまず食中毒が起こらないという、それがハサップという考え方なんですよね、はい、でそれを、まあ、あの抜き打ち検査なんかせんとハサップで徹底管理しなさいとなったわけ、うん、でそれが、まあ、猶予期間が終わってこの6月から、うん、いよいよ、まあ、せなあかんと
ということは どうなんですか多くの事業者はそれに合わせてる感じなんですか。
あの大きいとか普通にやってるはずなんですよ。
できるでしょうね。
でお漬物っていうのはそれこそ道の駅でどこのおばちゃんが作ってるような、うん、なってくるとそんな設備ないわけやんか。
ありません漬物っておばあちゃんの手からいいエキスが出てるっていう、うん、
思ってます。家でやってる方はもうそれがね
あったじゃないですか、はいまあ、
香ぼけみたいな、
そうなんかな、はい、おばあちゃんの手でやるからこそ漬物は美味しいという、うん、
手でこうこねてグッグッグやるから、
はい、おばあちゃんの手から魔法の何かが出てるっていうふうには僕らは聞いてますよ
ぬか床にな、
ぬか床に
そうや、ねはい、でもまあ、はい、それはあかん。例えばね、もうあの保健所が言ってきてるのが、例えば台所は家の台所とは別にしなさい。
なるほど、はいはい、
まあ、まあ、理屈やろ、うん、でさっき言ったように水道はあの水道水やったらええけど、うん、あのそうじゃなくて多分湧き水とか山の水を使ってんのやったら検査を受けてください、うん、でそれもある当たり前、
はいはい、
で、まあね、水道の蛇口を手でひねられないようにしてください。
あのこうなんか
押すレバーで肘で押すとかさ、
うんうん
はいはい、そうやったらええけど、あと、うん、まあ一番はこう手刺したらこう自動でこ
う、あそうか自動で、ああなるほどな。
あと冷蔵庫には必ず温度計をつけてください、うん、
あーチェックするなるほどですね、
うん、例えばあと床面も排水溝を、まあ、ぐるりに通して必ず排水溝をでも流れべちゃべちゃにしない。
なるほど。
で、そうしないと飽きませんとなったわけ。それが6月からなんですよ。そうなるとお年寄りだけでやってるのは特に漬物を狙い撃ちしてあげちゃうけど、うん、お漬物屋さんってさっき言ったように小さい
個人でやってらっしゃる、
うん、あとで全部袋に入れてください。あのよくトレーにこう並べてあるのあれやん、 あれは飽きまへんでと。そうするともうやめようかなとなってまうわけよ。
これでも現実それで言うと、うん、廃業される方ってのは出てきます
ね。めちゃくちゃ出てくるんですよ。
てると
でもまあ例えば大手の漬物や工場で作ってるのは何の問題もない。今でもそうしましたよ、うん、やから。でもだから今問題になってるのはそのおばあちゃんおじいちゃんだけで作ってるような、まあ、もしくはおばちゃん5人組が作ってるって。
でもそうか、
うん、
それは流通に乗らない、乗せることができないわけですよね、うんうん、地元に行っても、うん、もうそうなるとお裾分けしてもらうしかできなくなるわけです
よね。分からしくと道の駅で売れなくなる
ってことですよね、
はい、
まあ、うん、とはいえね、
うん、
これは石田さん、これこういうニュースってこうどっちが正しい、どっちなんやろうな、うん、
あのね、
難しいですね。
やめもうしょうがない、こうやってやめますわって言ってる人がみんな共通して言ってることは、うん、衛生管理って言われたらもう抗えない、
うんうん、それはね、うん、いやでも現実そりゃそうなんですよ、うん、あのそれは誰だって安心安全に食べたいっていうのはそうで、うんうん、
一番大きいのはね、今までお漬物っていうのは届け出制で作れたのね、
うん、
私松川が作ってますでよ、
はい、
それが許可制になった、
うん、
許可もらおうとしたらさっき言ったこと全部クリアした、
うん、それで言うとあれですか、あの保健所の皆さんなりなんとかっていうとこは、うん、一軒一軒それ回って、はい大丈夫ですねってチェックして回るときに個人レベルまで行くとかなり大変な作業ですね、
うん、今。ただでもあのお店やる前は見に来ますよね。
あ、そうかそうか、
飲食店やろうとしたら小さいお店でも
見に来る
か、その お水は水道はこれ湧き水ですか、ほなちょっと検査しますみたいになるから。
確かに、うん、そっか、
うん、
まあでもまあうそやな、しょうがないんかな、
うん、あでもなんかこう、うん、もう、
うん、
連休明けぐらいまでに道の駅って漬物こ
う
とこ、
う
ん
うん、そうですね、
ほんまに。
であとはもうおばあちゃんのエキスはもうね、うん、ね、もうお裾分けになっちゃうということですね。これは
もうちょっと戻らない
ね。さあ、そんなお話にはなるんでしょうか。4月20日土曜日のイベントでは漬物のお話は石田さんしないかな、は
い、しんと思います。
しないますか、
はい
はい、お昼の1時から梅田上昇ホールで開催でございますが、あのこちらおかげさまでチケット売れてるんですけれども、配信チケット今絶賛販売中でして、これ石田さん本当4月20日まで で何があるか分かんないって言ったけど、本当に何があるか分かんなくなりましたね。ほんまに分かんなくなりましたね。
月半ぐらい、
2日前ぐらいからちょっと考えるかな、
ね、当日の当日でも何があるか分かんないぐらいの話になってきたところなんですけども、さあぜひ、配信チケットでもお楽しみをいただきたいと思います。配信の皆さんにもお楽しみいただけるイベントも考えておりますし、またあの番組グッズがねできまして、はい、我々のイラストが入ったハンドタオルとかドリップコーヒーのセットとか、
いいですよ
ね、あとあのタンブラー、これがねちょっと欲しいんですよ、ね、
その2つセット欲しいの、
これ買おうかな、
これ買おうかな思ってるんですよ、うん、で来週からですね M ラジストアで先行限定発売だそうでございますので、ぜひまたそちらの方もチェックしてみてください、いよいよもうあと10日切りましたね、迫ってまいりました。来週の土曜日ですから ね、はい、また、うん、配信チケットもどうぞお買い求めいただきたいと思います、じゃあ石田さん後半もよろしくお願いします、はい、では時刻7時7分になりました。この時間のニュースまとめてお伝えいたしましょう。 MBS ニュースです。メガネのアイガンがお送りします。取れたてピックアップニュース、
こだわりの朝どれニュースをご紹介。まずはこちらの話題から。読売新聞によりますと、アメリカを公式訪問している岸田総理大臣は上下両院合同会議で演説しました。岸田総理はアメリカの最も親しい友達として日本国民はアメリカと共にあると表明し、アメリカに国際秩序の維持に関与し続けるよう求め、日本も責任を担う考えを示しました。上下両院合同会議での演説は2015年の安倍晋三氏以来、日本の総理大臣としては2人目です。
演説の ねニュースが届いている中でだったんですけれども、はい、それこそ今自民党の、ね、裏金議員の処分のところで大変だった、まあ、もちろんそれは自分のところで起こしたことでもあるし、自身のところでもあるんですが、はい、その合間を縫って歴代 そのスピーチを聞きながら英語の勉強をなさったということではあるんですけれども、さあこの日米首脳会談終わってまた週明け日本帰ってこられますけれども、まだまだ日本では今度難題がいろいろと抱えてますからね。
はい、続いては共同親権をめぐるこちらの話題です。毎日新聞によりますと、離婚後も双方が親権を持つ共同親権を導入する民法改正案をめぐり、自民、公明、立憲民主、日本維新の会の4党は11日改正案の修正協議で合意しました。離婚する父母が親権者を決めるにあたって父母の合意形成をチェックする措置を検討すると付則に加えました。修正案は12日にも衆議院法務委員会で採決される見通しです。
まあ、これも本当に賛否含めていろんなメッセージある中でなんですけれども、まあ、一方でその例えば DV であるというところというところの ね、はい、ねところの障害どう取り除いていくかというところありますし、また日本の親としての子としてのあり方っていうのはまた変わってきましたね、これで。はい、
続いては詐欺容疑となったこちらの話題です。アメリカの複数メディアによりますと、ドジャース大谷翔平選手の元通訳水原一平氏が違法賭博に関わったとされる問題で、捜査当局は会見を開き、水原氏を詐欺の罪で訴追したと発表しました。大谷選手の口座から送金された金額はおよそ24億5000万円に上るということです。また捜査当局はこの件で大谷氏は被害者であると強調しました。
まあ、新たな転換点を迎えたなというふうに思いますよね。
はい、
まあ、一つその銀行口座に対して水原、まあ、これもだから容疑者ということになるんですよね、が自身のメールアドレスだったりとか電話を登録するということで、まあ、大谷さんということを偽ってということになりましたし、はい、また金額が24億5000万となってくると、まあ、もちろんその6億7億だったらいいのかって話ではもちろんなくってね、いずれにしてもちょっと桁がなんか想像を超えてくるようなところになったなということはありますよね。これはちょっと驚きでした。はい、
続いては34年ぶりとなりましたこちらの話題です。朝日新聞によりますと、11日の外国為替市場で円安が進み、一時1ドル153円台前半まで下落し、34年ぶりの円安ドル高水準となりました。アメリカの物価指数が市場予想を上回り、利下げ開始が遅れるとの見方が拡大しました。鈴木俊一財務大臣は、行き過ぎた動きに対してはあらゆるオプションを排除することなく適切に対応していくと語り、市場を牽制しました。
まあ、あの日米の金利差がこれだけあると当選円をですね、売ってという状況というのはどう出てくるわけなんですけども、しかし153円台まで前半となってくるとかなり円安が進んだなというところがあって、まあ、もちろんこれ、輸出関連の皆さんにとってみればね、恩恵あるんですけれども、まあ、輸入というところで見るとますますもっとこれ厳しくなってくるわけですから、また物価に関しても若干の変動出てくるんでしょうね。これ
続いては1点差で明暗が分かれたこちらの話題です。プロ野球阪神は甲子園球場で広島と対戦し1対0で敗れました。阪神はこれで100周年を迎える甲子園での今シーズン開幕カードで負け越し5位に転落しました。オリックスは京セラドーム大阪で楽天と対戦し紅林光太郎選手のサヨナラタイムリーで2対1で勝ちました。オリックスは今シーズン初のカード勝ち越しです。
あの甲子園ではこの今日公開されます先行公開されるアマロックにご出演されている中条あゆみさんがファーストピッチで登場いたしまして、いいですね。あの本来なら左足を上げて投げるところ最初ね右足を上げちゃってっていう、それはそれで可愛いっていう
足の長さがすごかったです。
ほんまやな、はい、うん、いいものを見ました
いいものを見せていただきました、はいはい、続いては訃報です。サンケイスポーツによりますと大相撲で史上初の外国出身横綱となり格闘家としても活動した第64代横綱あけぼのの曙太郎さんが心不全のため東京都の病院で死去しました。54歳でした、
はい、
関係者によりますと東京近郊の病院で治療のため入院し闘病生活は7年に及んだということです、
ね、長期入院されてたんですけどやっぱり本当に若の花貴の花そして明けぼの時代の相撲というのも大ブーム であの常にこの若貴の前にですね大きな壁として立ちはだかっていた、うん、本当に、まあ、ヒールだったんですけれどもね、まあ、一方であの格闘家に転向された後2003年の大晦日あのボブサップ選手との対戦で、はいはい、史上初めて瞬間ではありますけれどもあの紅白歌合戦の視聴率を抜いたというね、え本当に歴史的な、ね、対戦というのもありましたけども僕あの年がほとんど1年しか変わらないんですっごいなんかショックですねこれは、はい、本当に残念です、うん、
続いては、はい、白昼堂々とこちらの話題です。毎日新聞によりますと11日東京中央区の日本橋高島屋で開催されている大黄金展の会場で販売価格およそ1000万円の純金製の抹茶茶碗がなくなっているのに店員が気づき110番しました、
はい、
防犯カメラに茶碗を持ち去る男性の姿が映っていて警視庁が窃盗容疑で行方を追っています。警視庁によりますと茶碗はプラスチックケースの中に展示されていましたが鍵やアラームはなかったということです。
なんか再現されている映像を見ると本当にプラスチックケースを外してそのまま茶碗を持ってって本当に白昼堂々とよくこれ変な言い方ですけど、はい、できたなっていうことも含めてなんですけれども、
ね、びっくりするどころかだったでしょうね。
アラームをついてないというところもちょっとびっくりしたんですけどもね。
上泉雄一のエーナー専門家スペシャル激論大阪春の陣4月20日土曜日お昼1時から大阪梅田上昇ホールで開催。出演は高橋陽一、須田慎一郎、石田英二ほか。チケットは現在販売中。詳しくは番組ホームページをご覧ください。